先週聞きました15章1節から20節では、主イエスは弟子たちと共にゲネサレトという場所におられました。でその場所でパリサイ人や律法学者たちと論争をしておられました。食事の前に手を洗う洗わないということをめぐる論争でしたが、先週も言いましたように、これによって主イエスとパリサイ人と律法学者たちとの断絶が決定的なものとなるに至ります。今朝の21節以下から分かるのは、主イエスが場所を移動しておられること、ゲネサレトからティルスとシドの地方に移られたことです。今ですから主イエスは弟子たちと共にティルスとシドの地方に滞在しておられます。そしてこの場所で目覚ましい出来事が起こります。一人の女性との出会いであります。今朝の聖書箇所はそのことを伝えています。21節22節、イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。のティルスとシドンは、異邦人の土地です。そしてシュイエスが出会われた一人の女性もカナン人、異邦人でありました。当時のユダヤにありましては、イスラエルの民と異邦人とがはっきり区別してされていました。イスラエル民族は神の選びの民であって、気高い尊い民である。一方異邦人は汚れた民である。そのように軽蔑をされ、差別をされていました。そして神の救いに預かるのは選びの民であるイスラエルであって、異邦人は救いから漏れていると考えられていました。選びの民イスラエルは選びの民であるという一点をもって無条件に自動的に救われる。一方異邦人たちはどんなことがあっても救われることはない。そうした考えが当時のユダヤの社会の全体を覆っていたのです。で、そのことから言いますなら、ここで起こっていることは普通ではありません。誠に驚くべきことです。カナン人、異邦人の女性が救いを求めて主イエスの後を追うのです。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。彼女は主イエスに向かって、主よ、ダビデの子よと呼びかけています。私の救い主よと呼びかけた。尋常ではないこと。イスラエルの民がこのようにイスラエルの地で主イエスに呼びかけるならわかります。けれども彼女は異邦人です。異邦人は救いから漏れている、このことを知らされていなかったはずがないのです。にもかかわらず、そうした凝り固まった考えを突き破るかのように、この女性は主よ、ダビデの子よと呼びかけた。この尋常ではないことをもたらしたのは、主イエスを文字通り自分の救い主と信じる彼女の信仰であったのです。一方で、この彼女の切実な痛切な叫びに対する主イエスの振る舞いはどうであったのでしょうか。23節、しかしイエスは何もお答えにならなかった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びながら後を追ってくるこの人に、主イエスは一言もお答えにならなかった。沈黙しておられた。さらに弟子たちが追い打ちをかけます。そこで弟子たちはが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。弟子たちの中にも異邦人は救われないという考えがありました。異邦人の汚れた女が後をついてくるけれども、無意味である、邪魔である、主よ、どうか追い払ってください、 この後主イエスはようやく口を開かれます。けれどもその御口から出た御言葉は絶望的な言葉でした。24節、イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。異邦人であったこの女性を有無を言わさぬ仕方で締め出すような御言葉です。私は神の選びの民であるイスラエルのもとに使わされたのだから、カナン人であるあなたが私に救いを求めても無駄である。そのように仰せなっているように聞こえるわけです。まず確かなことは、主イエスがイスラエルを重んじておられたということであって、これは確かでありますが、ただこの主イエスの御言葉を聞くときには注意が必要です。つまりこれは主イエスが、イスラエルは神の選びの民であるゆえに無条件に自動的に救われるということをおっしゃっている言葉では決してないのです。イスラエルの人々が考えていたような意味ではこれはないんです。そのことは主イエスがただイスラエルの家のところにとおっしゃらないで、イスラエルの家の失われた羊のところにとおっしゃっていることからわかるのです。つまりこの時主イエスの御目に映っていたイスラエルの姿は失われていた、健やかではなかった。39章36節にもこういう御言葉がありました。群衆は飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれていた。主イエスは、群衆は飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。神の選びの民であるイスラエルがそのようなありさまであった。羊飼いを失い、散り散りに散ってしまっていた。傷つき倒れ伏していた。そうであれば、まずこの羊たちを救わなければならない。この羊たちを探し出して連れ戻して、傷を癒し助け起こさなければならない。それが主イエスの使命であった。だから主は言われるんです。私はイスラエルを救うために使わされた。そしてまず選びの民であるイスラエルの救いということがあって、そして異邦人の救いということがある。これが救いの秩序原則である。聖書の中にそもそもそういう考えがあり、事実主イエスはこれまでにもそのようにしてこられました。ここまで福音書は語ってきた通り、異邦人の地でなくユダヤの地で福音を述べ伝えて救いの御業を表してこられた。まあ、今朝の箇所では主イエスは異邦人の地におられるわけですが、それでも異邦人の地でもその原則に習おうとしておられる。ちなみにこのイスラエルの失われた羊、救われるべき羊の中に、前のところで主イエスと論争を繰り広げていたパリサイ人、律法学者たちも含まれていたことは言うまでもないことです。彼らは自分たちは自分の力で救いを勝ち取ることができると、何も問題のない人間であると思っていたわけですが、けれども主イエスの御目から見れば、彼らもまた失われた羊、救いを必要とする失われた羊であったわけです。そうしたことはありましても、けれどもこのカナン人の女性にとっては、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないという主の御言葉は、まことに厳しい門前払いを食らうような言葉であったことに変わりはありません。 ではこの人はどうしたんでしょうか。驚くべきことが起こっています。彼女は諦めなかったんです。主イエスの冷たい沈黙にあっても、弟子たちから邪魔者扱いされても、ようやく口を開かれた主イエスから門前払いを食らうようなお答えを聞いても、彼女は諦めなかった、ひるまなかった。主よ憐れんでください、主よ助けてくださいと願い続けた。主イエスは彼女に言われます。26節、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。犬というのは異邦人を軽蔑して言う時の決まりきった表現であります。パンは神がくださる人の命を養う糧です。生きるための大切な糧です。つまり主イエスはその神の救いの恵み、命の恵みは子供たち、すなわち選びの民であるイスラエルのためにあるのであって、異邦人であるあなたに与えても無意味だと言われたのです。しかし彼女は答えるのです。27節、主よごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。主よその通りです、パンは子供たちに与えられるべきですけれども、食卓から落ちるパンくずは子犬もいただくのではないですか。私はパンくずをいただけるならそれで十分なのです。あなたのあふれる恵みのほんの少しお裾分けしていただけるならそれで良いのです。なぜなら主よ、あなたのあふれる恵みはわずかなおこぼれであっても私を救い生かすには十分すぎる力があるからです。パンくずであってもあなたの命の力が宿っている。それをいただくなら私の娘は癒される。私たちはここで9章20節以下に記されていた出血の病に12年間も苦しんでいた女性のことを思い起こすことができます。このお方の服に触れさえすれば治していただけると信じて、主イエスの背後から近づいてその服の房に触れた人のことであります。28節、そこでイエスは答えなった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。主イエスはこのカナン人の女性の信仰に驚嘆なさった。そして彼女にあなたの信仰は立派だとおせなりました。あなたの信仰は立派だ、立派という言葉は原文では偉大だ、大きいという意味の言葉です。つまり主イエスはこの人に向かってあなたの信仰は大きな信仰、偉大な信仰だと仰せになったのです。そして見よ、原文には見よという言葉があります。見よ、このような信仰こそ大きな信仰だと言われたのです。主イエスは湖の上を歩いてご自身に近づいていこうとして、強い風に気を取られて沈みそうになったペトロに何と仰せになったでしょうか。信仰の薄いものよと仰せになったのです。あのゲレンサレトの地でご自身と論争したファリサイ人立法学者たちについてはどう仰せになったでしょうか。14節、彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう。そのようにペトロやパリサイ人立法学者たちに仰せになったのに、この人、 特に律法を勉強したわけでもなく、宗教的な修行を積んだわけでもない。ただ娘の病気が癒されないことに苦しんでいた異邦人の女性に対して、食卓から落ちるパンくずさえいただければよいと願ったこの人に対して、主はあなたの信仰は偉大であると仰せになったのです。異邦人のこの一人の女性に対して、あなたの信仰は大きいとおっしゃり、ユダヤの宗教的な指導者として自他ともに認めていたパリサイ人や律法学者たちについては、盲人の案内をする盲人だと。これがシュエスの見立てなのです。ここには目もくらむような逆転現象が起こっていて、その逆転現象をマタイによる福音書は鮮明に描き出すのです。この聖書箇所は私たちに一体信仰とは何かということを深い深いところで問うのです。彼女のこの信仰により彼女の娘は癒されました。聖書において病を癒されるというのは単に医学的に病気が治癒するということにはとどまりません。彼女の娘は悪しき霊の支配のもとにあった。その悪しき霊の支配から解放されたんです。人間を作り主から、人間に命の息を与えた方から引き離して、良き被造物としての健やかさを奪って、その命を滅ぼす者が悪しき霊です。その霊に主イエスは勝利をされた。このことにより彼女の娘は彼女ともども作り主のもとに帰った。あらゆる意味で健やかにされた。滅びから命に帰らされた。この彼女の信仰について一つのことを確かめておきたいと思います。ウェストミンスター信仰告白の14章1節は信仰ということについてこう述べています。選ばれた者がそれによって自分の魂が救われるように信じることができる信仰の恵みは、彼らの心の中で働くキリストの御霊の技であって、通常御言葉の宣教によって生み出されるものであり、御言葉の宣教と霊典の執行と祈りとによって増進され強化される。この14章1節が言っていることは、つまり信仰とは人間が自ら生み出すもの、作り出すものではなく、神の恵みの贈り物であって、信じる者のうちに働きたもう聖霊の恵みの働きにより生み出されるものである。ですからシュエスがこの人にあなたの信仰は立派だと仰せになったわけですが、その立派な信仰を与えになったのは神です。そして私たちには希望があります。神は私たちの一人一人にもこのように偉大な信仰をプレゼントしてくださる方である。ここに私たちに希望がある。この事実が私たちを励ます。そしてこのようにして振るわれた御業が一つの明確な事実を明らかにしました。それは神は選びの民イスラエルと異邦人との区別なしに世の人々を救ってくださるという事実です。このマタイによる福音書の最後の章28章ですが、死を打ち破ってよみがえられた主イエスは天に昇られるに際して弟子たちに伝道命令を残されました。28章19節、だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。すべての民を私の弟子にしなさい。これから弟子たちが、使徒と呼ばれることになる主イエスの証人たちが、福 福音を述べ伝えていくことになる。彼らによって主の福音が全世界に述べ伝えられることになる。そこにはイスラエルと異邦人の区別はない。すべての民が主イエスの弟子とされる。その大いなる恵みの事実を最後に語り示して、この福音書は全体を閉じるわけです。そして今朝の箇所はこの大いなる事実を先取りして示している箇所なのです。そのことを踏まえた上で、私たちがこの朝このカナン人の女性から学び取ることができることについて確かめてみたいと思います。それは諦めないということです。私たちはこの人ほど主イエスに食い下がっているでしょうか。どこかの時点で諦めて主イエスから離れてしまうということではないでしょうか。私たちは主を求めること、主の恵み、主の救いを求めることにおいて諦めが早すぎるのではないでしょうか。創世記に出てくる族長ヤコブは、ヤボクの私で神の人と格闘し相撲を取り、私を祝福してくださるまではあなたを離しませんと言いました。このヤコブの姿とこのカナン人の女性の姿とが重なり合うのです。ヤコブは選びの民イスラエルでありますが、このカナン人の女性は異邦人でありますが、その姿は重なり合うのです。それから彼女はカナン人、異邦人でありましたが、実は選びの民であるイスラエルも、旧約聖書の信仰者たち、詩編の詩人や預言者たちもまた神の沈黙にあっているんです。神よ、あなたを信じて忠実に生きている信仰者が苦難にあっています。迫害にあっています。命を脅かされています。しかしあなたはそうした不合理な現実のただ中でただ沈黙を守っておられる。それはなぜですか。なぜ助けの御手を差し伸べることをされないのですか。そういう問いや訴えが旧約聖書には満ちているんです。しかしその現実のただ中で詩編の詩人たちも、または預言者たちも、神の顧み、神の恵みを求め続けた。苦しみのただ中で神の名を呼び続けた。諦めなかった。今朝出てくるカナン人の女性のことで明らかなことは、この人は苦しみの人であったということです。彼女には二重の苦しみがありました。異邦人であったということと、最愛の娘が命の危機に瀕していたということ。この苦しみの中で神を仰ぐ、神を求める、その信仰のあるところ、その苦しみの闇の底から差してくる神の光、人間の限界を突き破るようにして差し出される神の恵みが見えてくるに違いないのです。私たちも時に厳しい苦しみに直面します。しかし神はその厳しい苦難をも用いてくださる。私たちがご自身の恵みを知ることのために、ご自身の恵みに預かることのために用いてくださる。諦めが悪いということは何か不道徳なこと、あまり褒められたことではないという認識があるかもしれません。しかし神を求めることにおいて、神の光を求めることにおいて、 私たちは諦めてはならないのです。主よ、おられんでください。これは彼女の魂の底からおそらく出てきたところの祈りの言葉です。信仰者の祈りです。これはまた教会の祈りでもあり、私たち一人一人の祈りでもあります。主は異邦人の女の祈りに応えられました。私たちの祈りにも応えてくださいます。祈ります。主なる御神様、私たちはあなたの御心を求めます。ですから、この異邦人の女性にお与えになった大きな信仰を私たちにもお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。